イカと
ミノリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
ガードリングス。
私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい
はい、
天気の話をしましょう。
やだ。
寒い、急に寒い
ね。夏夏夏、ちょっと夏が
夏ここを夏。
よくないな。俺が喋ろうとした時にそうやってそうや
って、イカが普段やってることやわ。
まあね。で、夏夏夏、あ、ちょっと夏が緩くなってきたら冬や、うん、
そうやな。いや、俺頭だけどココナッツしか入ってないけど。
あ、いやいやいや、ちゃうやん。
いろいろ急にね、寒くなりましたねっていう話ですよ。
ほんまに寝ちゃう。
寝る寝る、
そうなんだ。
そ、冬眠してる。
冬眠ちょ、その暑いから寝られんかって、
う
ん、
あ、はいはい、
急に寒なったら、うん、俺布団かぶると寝れる人
なんで。あ、なるほど。
ちょっと布団かぶらんと寝てたけど、布団かぶれるようになったらすっごい安眠。
いいやん、冬過ごしやすい。
クマみたいな。
はい。東京出張してました、イカです。
はい、忘れ物をしたりのりです。
おお、はい、映画ファイナルデッドブラッドを見た OK です。
はい、
いつの間に封切られてたの？
先々日ぐらい？
あ、もう本当に、10月10日に劇場公開で、なんかあのこじんまりとやってたんですけど、うん、もう10月22日には配信開始になって、
お
う
お
う、私、そうそうそう、めちゃめちゃスケジュール押さえてて、でも10日 の、 そのなんか劇場公開に行くタイミングがなかったから、おうおう、配信で見ようってことで、おうおう、もうすぐさま見ました。う
ん、私、りのりさん並んで見てました。
はい、
まあ、まずそもそもファイナルデスティネーションシリーズというものが存在するんですよ。
うん、
で、これは、まあ、ホラー映画。
はい、
ホラー映画、
ミステリーサスペンスみたいなタイトルもついてる。
ホラー
サスペンス、
ホラーサスペンス、うん、グロありのギャグです。
けど、はい、シチュエーションスリラーともちょっと違う。
ちょっと違うかな。
もう少し舞台が一個じゃない
か、はい、まあ、お話としては、まあ、一番最初のファイナルディステンションの話から
い
くと、
うん、はい、
あの、ある時、あの、飛行機に乗るってなった時に主人公が、
修学旅行かなんかかな、
あ、そうそうそう、うん、あの、主人公が予知夢を見るんですよ、
うん、
今このままだと飛行機事故が起こって、うん、あの、前の席から順番にみんな死んでいくっていう映像が流れる。で、それをみんな、あの、予知夢を見たから暴れて飛行機が飛ぶのをちょっと止めてしまうんですよね、
う
ん、
そうですね。
そうすることで、あの、本来だったら事故が起こるはずだった運命を回避した、
うん、
だけれども、うん、後日ある、その修学旅行の時に一緒に行こうとしたクラスメート一人が亡くなった、
うん、
そして次またもう一人亡くなった、
うん、
でも連続して亡くなっていくっていうことが起こった時に、その主人公は、うん、あの予知夢で死んだ順番に死んでいってると、
そうだ、ね、
いうことに気づいて、どうやら我々は本当に死の運命から逃れてなかったんだっていうのをなんとか回避しようとするお話、
はい、
そのファイナルデスティネーションシリーズ、
うんうん、
もう全体を通してのお話なんですけど、
うん、
今回のファイナルデッドブラッドも、
うん、
まあ、例に漏れず、
うん、
そのパターン、
夢を見て、
うんうんうん、
で、その中で死亡者が出て、
うん、
で、どうやら、あの、その死亡事故っていうのと関連して、あ、その夢と関連して死亡事故が起こってるよみたいな、
うん、
ところから物語が始まっていく、
うん、いつもファイナルディスネーションシリーズって最初わーっとなって大事故起こって、えらいこっちゃわーっていうので、こんな話なんかなって思ったら、夢みたいになるやん。
あ、そうそうそうそう、最初は夢落ち、
10分ぐらい見せられた後、うん、夢ってなって、それやったらそのことが現実に起こっていくのよね。
あ、そうそうそう、うん、だから、あの、死に方もすごいバリエーションがあって、めちゃめちゃいろんな死に方がある、
うん、
もうなんか普通に街中歩いてるだけの人が、
うん、
あの、なんか、ね、例えば、まあ、今回のデッドバルドの話はちょっとしませんけど、
うん、
あの、街中歩いてたら横になんか農具、
うん、
クワみたいなやつが置いてあって、それがなんかちょっと、うん、なんていうんですかね、
ピタゴラスイッチ的に、
そう、ま、道端に立てかけられてる、
うん、
とかって時に手がパンと当たって、
うん、
でそれがぶっ刺さるは分かりやすい死に方じゃないですか、うん、でも死なないんですよ、それでは、うん、一回それですかされた後、そのおっと危ないって避けた先にあった、横の露店 ってか売店の、ガスのやつにガンって当たって、そこからガスが漏れて、おっとガス漏れ危ないじゃないかって言ったところに、横を通りかかった車の人がタバコをポイって捨てた瞬間に発火して燃えるみたいな、あのこれで死にそうって思ったやつをすかしてすかして死んだやったーってなる。
そう、話で、その、最初カタカタカタってどっかが揺れたり、なんかネズミがチューって言ったり、なんかいろんなフラグを最初いっぱい見せてくれる。
今からこれで死にそうっていうアイテムをちょっとあのアップで見せて、で主人公が歩いて次の危なそうなやつをアップで見せてっていうのを繰り返していくんですよね。
カメラワークがすごいよ、ね、
そう、シリーズの良さがもう話が確定してるから、うん、死ぬんだなって思いながら見るから、
そう、その次に死ぬ人なんか分かってるんだよ、予知夢だから。
そう、どう死ぬのかっていうのが死ぬと分かってて見るからこそ、うん、あのコメディに近いつくんよね。
だから死に方は結構、まあ、言ってグロ、
うん、グロです、グロです、
グロ、ゴア表現が全然あるので、うん、見る人は選ぶんですけど、うん、私はゴア表現そんな得意じゃないけど、この作品だけはなぜか笑って
み
る、
うん、あ、見れる、よかった、
はい、で、あの公式サイトの方でも、うん、あのこんな、絶賛の嵐、まるで死のピタゴラスイッチ、笑いと悲鳴が入り乱れる最高の体験、ファンの期待に 100% 応えたっていう風に表現されております今回、ね、はい、
そう、
実際そう、あのシリーズファンは、うん、あのもうね、最初から始まった瞬間、さあどうやって死ぬのかなって楽しみにしてるから、その期待にちゃんと応えてくれるいい作品でした。
ほんで、なんか真ん中でデッドサーキットやったかな、
デッドコースターかな、
あ、コースターかな、うん、その DVD が出てて、
はいはいはいはい、
DVD でそのチャプター選べるやん、
はい、
そうそうそう、
ほんでチャプターっていうか、
うん、選択肢が出てくるん
です
よ、ゲームみたいに、
あの見てたら途中でピタッて止まって、うん、どっちにするっていうので、どっちも死ぬねんけど、うん、あの死のパターンが2つ見えるっていう、すごい豪華な DVD があって、
いろいろ撮ってるんだね、
サクッと死ぬパターンとじっくり死ぬパターンがあ
ってどっち選んでも死ぬねんけどっていうので、うん、あの一時期あの、ねうん、みんなで見ててどっち選ぶおーって言って盛り上がったわけ
そう、ファイナルデッドサーキット 3D ですね、
うん、そう 3D、
はい、これが第4作目です、
うん、なるほど、
今回私が紹介したのは6作目なんですけど、
うん、
1作目が飛行機の話、
うん、
で2作目と3作目がジェットコースターの話、
はいはいはい、
で、4作目がサーキットのお話、
うん
はい、で5作目が、橋、デッドブリッジ、
デッドブリッジ、
うん、はい、で今回デッドブラッドという風
な、めちゃめちゃ空いたからね、5作目から6作目まで
空いた、15年空いてます、
監督が変わったのかな、
監督変わってます、
うん、そう、
はい、変わってるけどちゃんと精神的続編といいますか、
だからリスペクトされてるね、前作、は
い、非常に素晴らしい作品でしたなので、あの、まあ、ゴア表現がそこまで苦手じゃない方はおすすめできます、
まあ、ゴアやからね、
まあ、ゴワゴワです、かなりゴワゴワです
急いで見ます、
はい、おすすめです、
はい、
はい、
私この間マダミスしに行ったんですけど、京都にね、
うん、
京都にマダミスしに行った後にもうなんか名古屋の子とか来てたから、
うんうん、
京都で泊まろうってなって、
うん、
あ、もともと企画してたんですけど、
うん、
みんなで泊まったんですよ、
うんうん、
でそこに行った時にあのマウスピースを私持って行ってて、あのいつもいびきかくから、
うん、
ケースに入れてマウスピース持って行ってる
んですよ、うんうん、
でそのマウスピース持って行った先で、
うん、
あのもういざ寝ようと思ってそこパカッて開けたら何入ってたと思う、
え、なんやろう、な、え、な、食べ物かなんか
うん、
そう、中にあのもちろんさ入ってるか確認して振ってから持っていってん
けど、カチャカチャ言うよね、
そう、うん、あの持っていったらクレヨン入ってて、
クレヨン、
はい、ピンクのクレヨン
だから家から出る前にちょっと机の上に置いてたんだよね、そしたら、うん、子供に開けられてそのマウスピースを出されてクレヨンを入れられてる状態のものを持っていっちゃって、
うん、だから朝あの家出るときにおっとマウスピース忘れそうって言って机の上からパッと取ってカラカラカラ入ってるわって持って行ってたから、
ね、そういったマウスピースだけがどっかにあった、
そうやね、中身はもうクレヨンになってて、えーってなりました
クレヨン加えて寝るしかない、
え、マウスピースはあったの、
なかった、
え、ない、
紛失、
結局あとあと聞いても分からんやん、
うん、
あのさってママ の机の上にあったやつ開けたと思うけどそれどこ持ってったんって聞いたけどもう分からんくって
謎の開けてないよって言ってた、
うん、謎の歯型どこやった
ん、絶対くれよ犯人は2人しかおらんから、
いや3人あの子供2人と俺しかおらんから
そう
だ、ね、一応ね、
ケイさんじゃないから、
そうそうそう、
一応容疑者では
そう
上の子か下の子しかいないねんけど、
うん、
5歳と3歳だからもう分かんないんだよね、
うん、で抜いたやつどこ行ったかも分からへん、
ほんま困りましたね、
まあ分かってないのかな
、はい、ちょっとホラー風味して、
いや 子供ってね、もう5歳になるだいぶ知恵作って
る。知恵はあるね。分かってると思うねんけど、そうやね、もう出してもらわれへんかったな。
めちゃめちゃあのマダミスうまいかもしれない。犯人やのに犯人じゃないふりする。
確かに。
ちょっと疲れてる可能性
あります。あまり周りも強く責められへんからな。
ええな、俺もそんな話欲しいわ。あの東京出張、
はい、
あの瞬間的に行ってまして
、一日だけ行ってたんですか？
へ
え。一日で日帰り証を持ってたんよ、
うんうんうん、
それやったら新幹線乗ってる時にめちゃめちゃくしゃみ始まって、
うん、お
バヒュバヒュなって、
バヒュバヒュ、
うん、ほんでお客さんとこ行ったら、うん、もう鼻水止まらんようになって、
やばいね、
あらあらあら、
もうバヒュバヒュなって、大丈夫ですか
心配されてる。
心配されて、いやデビューすかね、花粉症デビューすかねとか言って、
うん、
でもうあまりにもしんどすぎて、
うん、
もうその日あのちょっと東京泊まりました。
おお、
東京泊まる高いやん、
高い、
高いねんけど、
うん、
探したら池袋なんか一泊カプセルホテル3,800円
とか、
安
っ、
カプセルホテルでも安いね、それは。
そうそうそうそう、素泊まり3,800円で、ええのほんまに。
大丈夫
で、そこ行ったらもう昭和館、
まあまあまあ、まあ、そりゃそうでしょう
けど、昭和館のところで、うん、あの、受付の方全員外国の方やって、
はいはいはいはい、
大丈夫かなって思いながら、ね、流暢流暢って、
うん、
でエレベーターでしか縦移動ができない5階と地下1階、
はいはい、
地下1階がお風呂やったかな、
うん、
それでいちいちエレベーターで動かなあかんしけど、まあまあまあ綺麗な方かなって、うん、だからまあ安くてもまあよかったら、ね、うん、でももう調子悪くて寝て、もう次の日起きたけどちょっと他のお客さんとこ行かれへんって言ってそのまま帰ってきたって話、
うんうんうんうん、
でまだちょっと
こういう花粉なんか出てるらしいね。だから何やっけ、
今ブタクサですね。
ああ、ブタクサちゃ
う、あ、え、ブタクサ、
ブタクサとヨモギの時期ですね。ブタクサはね、い、うん、ちょっと今ある
ある、
うん、ちょっと目かゆい、
あらあら、
ああ、じゃあ僕もブタクサデビューということ
でおめでとうございます。
ちょっと耳鼻咽喉科に行ってあのアレルギー検査してみたいと思います。はい、はい、そんなお話でした。
はい、
はい、
じゃあ今回はゲームの紹介をします。
はい、豚に関連します。後半です。
はい、
はい、今回はゲームを紹介していきます、
うん、
今回紹介するのは、ガードリングスでございます、
うん、
こちら、今年の2025年6月7日に、
はい、
テンデーズさんから日本語版が出ましたゲームで、
うんうん、
ゲーム自体は2024年の作品みたいですけど、
うん、
日本流通が2025年というところでございます、
う
ん、作者はですね、クリスティアン・アムンセン・オストビー、はい、いわゆるオストビーというふうによく呼ばれますけれども、う
ん、はい、
名前聞いた
こと、夢どころだと例えばあの同じくテンデーズさんから出てる4人の容疑者だったりとか、
うんうん、いや4人の容疑者、そうか、
イカさんの好きなサンタマリアとか、
お、
はい、そうやったっけ、
脱出ゲームのエスケープとか
エスケープ、
車のオートマニアとか、
は
い、もういろんなあの有名ゲーム、アベニューもこの人ですよ、
あ、アベニューその人
は紙ペンの、
お、はい、どんなゲームやったっけ
全然覚えてなくて、
はい、まあ、結構有名なゲームたくさん出してるあの多作な方ですけども、じゃあ
多分好きな作者やな、
そうですね、うん、で、1人から4人、8歳以上で、はい、1ゲーム20分というふ
う
になっておりまして、非常にお手軽な、う
ん、
ゲームです、
うん、遊びやすい、
はい、こちらのゲームをちょっとご紹介していこうと思うんですが、
はい、
まずゲームの概要としましては、ジャンルとしてはバックビルディングです、
うん、
あの例えばクワックサルバーであったりとか、
うん、
オルエアンだったりするみたいに各プレイヤーに、バッグが渡されまして、
うん、
でそこからタイルを引いていって、パズルをしていくゲームになります、
うん、
でパズル の, そのタイルにはですね、
うん、
宝石の片割れ、まあ、半分が書かれています、タイルを引いて配置する、もう一枚引いて配置するっていった時に、すでに配置されているそのタイルと、辺をくっつけてですね、
うん、
宝石を完成させていく、
うん、
っていう風なのが、ゲーム中の主な目的になっていきます、
は
い、
うん、
で、ゲームはですね同時進行でやっていきます、
うん、
みんなでせーので1枚袋から引いて、
うん、
でくっつけてっていうのを、まあ、自分たちがやれるだけやって、
うん、
で、全員がやめますって言ったタイミングで、
うん、
そのバッグから出すフェーズは終わり、
うん、
次に購入フェーズに入っていて、まあ、よくあるボードの真ん中にですねみんなの共通の、
はい、
市場があるので、そこから新しいタイルを購入する、
うん、
で、それを繰り返していって、まあ、この宝石が要はお金の代わりになるんですよね、
うん、
くっつけてできた宝石の数が、まあ、お金代わりになるので、それでどんどん例えば4個宝石が、溜まっていたら、4つ 4宝石のタイルが買えますよとか、うん、はい、4、7、10、14っていう風に価値が変わってるんですけど、うん、まあ、これをどんどん繰り返していって1回のバッグから引っ張り出してくるやつを使って20宝石に最初に到達した人が勝ち、
わかりやすい
という風なゲームです、うん、めっちゃ簡単、うん、で、まあ、1回バッグビルドしてその購入フェーズが終わったら1回出したやつは全部袋に戻してっていうのを毎回、作って全部消して作って全部消してっていうのを繰り返していくようなゲームになってます、うん、で各タイルにはですね特徴があるクリーチャーが描かれていて、はい、まあ、クリーチャーごとに能力があったりします、まあ、細かい話はあまりしないんですけども、まあ、例えばダブルシンボルですね、宝石が2個くっついてるやつなんかがあったり、うん、3つくっついてるやつがあったりするようなキャラもいれば、なんか自由に、あ、基本的にはタイルは1回置いた後動かせないんですが、うん、その縛りがなくなる、うん、ユニコーンみたいなキャラクターがいたりとかですね、うん、っていうのを駆使しながら、やっていくゲーム、
うん、
というふうになってます。なんとルール説明以上です。
早
っ。簡単です、
うんうん、
はい、もうゲーム始まったら最初は決まったやつ、出していく。でも、あ、ごめんなさい、1個大事なルール忘れてました、
はい、
ノーム
ですね。あ、そうだ、
はい、バックビルディングなんで、
全部出していって、もう
全部出しちゃええ
やん、ガチャって出すようなゲームになる、
全部出しちゃええやんっていう話で終わっちゃったんですけど、はい、すいません、このゲーム、いわゆる、まあ、ドボンといいますか、
はい
はい、バーストがあります、
うん、
それは何かというと、最初から、プレイヤーに渡されてバッグの中入っているノームタイルという、うん、市場から買うクリーチャータイルとは別の、
はい、
タイルが入っていて、そいつらにも宝石が描かれてるんですけど、はい、真ん中にノームという、まあ、キャラクターが描かれてます、
うん、
でノームが1人だけ描かれているタイルと2人描かれているタイルが、まあ、名前がずっとあったりするんですけど、
うん、
バックから出してくるこのノームが自分の盤面上で合計6人になった瞬間、
はい、
バーストです、
うん、
はい、もし、5人だったらセーフですね、
はい、
まあ、6人にな
って8人しかいないから、
あ、そうね、ゲームの最初渡されるノームは1人だけノームが描かれているのが4枚、
うんうん、
で2人ノームが描かれているやつが2枚あって、
はい、
まあ、都合8人分かな、ノームがいてるわけですけども、この中から6人集めちゃうとバースト、
はい、
でバーストになると何が起こるかっていうと、
うん、
標準ルールではですね、集めた宝石が3つ減った状態になります、
うんうんうん、
はい、例えば7つ集めてて7宝石分のタイル買えるぜやったって思ってても、
うんうん、
バーストしてしまうと3宝石減らされて4宝石になるので、
うん、
4宝石分でしか買えないよというふうになったりします、
うん、
で、上級ルールも存在します。上級ルールは、得た宝石が半分になります、
うん、
結構、ハードです、
はい、結構厳しい、
厳しめのルール、うん、まあ、でもね、大人たちでヒリヒリ遊ぶんであればそっちの方がおもろいかなという気はしますが、
そんな感じでしたね、
はい、そういうバーストルールなんかももちろんバックビルディングなんでございます、
うん、
ここのチキンレース感ですね、
うん、
はい、どこまで引くか、うん、あと6枚中1枚のあれを引いたら絶対にドボンするけど行くんじゃいってやるみたいな楽しみ方ができるゲームですね、
うんうんうん、
はい、というわけで、まあ、それをこの収録の前に3人で遊んでみましたが、早速感想を聞いていきたいなと思いますが、イカさんどうでしたか、
はい、これね、すごい、まず同時進行なのが気に入ってて、
なるほど、
もうみんな勝手にパズルやると、
うん、
で全員が終わったら購入やっていう、そのテンポの良さ、
そうですね、
もあるし、そのじっくりパズルやから結構じっくり考えなあかんけど、うん、全員同時にやってるから、うん、まあまあ たまに待ったりもするし、たまに自分が待たせたりするけど、うん、まあそれはいいバランスでみたいな感じで、
全然ね、
余裕でした、うん、確かに1人から4人だけど、そうそう、プレイ人数によって時間が伸びないんですよね。
そう、変わらないから、う
ん、購入フェーズ一応あるか、まあ、でもあんまり変わんないです、
うんうん、だからすごい、そういう点で僕は遊びやすいなっていうのと、
うん、
まあ、ルールがただ宝石、同じ宝石つなぐだけやから、
うん、
もう多分ね、なんか8歳以上、
8歳以上です、
はい、だけど本当の基本ルールやったらもうちょい年齢低くてもいけるんじゃないだからぐらいの、ま
あ、そうね、
うん、パズルゲーム、
足し算引き算ができれば、
うん、
多分できます。
何個できたねみたいな感じでやれるんかなぐらいの、すごいシンプルなルールなんで、僕はめっちゃ好きなゲームです
ね、うん、あ、
は
い、うん、はい、リムさんはどうでした？
これさ、なんかフレーバーなんかないんですか？
フレーバーはですね、フレーバーは、
うん、
ない、
ない、
ない。
あ、なんか裏に、箱裏にあるかも。
一応箱裏にね、一応。
庭園を懸命に作りましょう。宝石を得て新たな素晴らしいクリーチャーで袋をいっぱいにし、次の庭園をもっと豊かなものにできるようにしましょう。
庭園ない。
うん、フレーバーって感じじゃないかな。
うん、はい、なんかでも今時っぽいこの絵柄、絵本っぽい感じもあるし、なんか、うん、 ツヤっとしたクリーチャーとかがなんかこうお庭に描かれてるパッケージなんですけど、
うんうんうん、
このイラストも可愛い、
うん、確かに
カラフルでいいですね。
世界観はファンタジーやもんね。
ファンタジー、そう、
ユニコーンとか出てくるもんね。
そう、キャラクターというかそのクリーチャーたちはその空想上の生き物たちですね、
うん、
なんか急にあの何やろ、マッシュルームみたいなマッシーとかユニコーンとかいる中にブタっておるけど
豚はブタだよ
ね。私20点取って勝ったんですけど、
あ、さっき勝ちましたね、リムさん。
はい、なんか何をやってたかと言われると鳥となんか豚を集めたんですよ。
はい、バーディーと豚ですね。
はい、
豚は豚です。
そう、バーディーはまあ普通になんかそのエニーカラー7色の宝石、
まあその他の、うん、あ、宝石というか卵なんですよね。
はいはいはい、
そのこの鳥が産む卵はどの色の宝石とくっついてもいいよっていうルールになってます。
なぜかね、宝石っぽくなるっていう。
そう、すごいそのなんかくっつきやすかった、
うんうんうん、
バーディー好きだなって思ったのと、
バーディー強いね。
なんか豚は普通の豚と愚かな豚がいると思うんですけど、
そう、金ピカの豚となんか適当な豚がいるんですよ、
は
い、
愚かな豚マジで悪口だなと思うんですけどただの、
うん、
でもなんかその豚も3つ集めると、金貨もらえるみたいな、
うん、あ、そうですね、
うんうんうん、みたいなルールとかあってすごい良かったですね。
確かに確かに、
うん、なんか好きだなと思います。好きなキャラクターが出てくるゲームだなと思った、
うん、
こいつ好きみたいな。
金貨は宝石の代わりとして使える。
あ、そうそうそうそう、うんうん、9になった時に金貨出したら10になる、
うんうん、そうね、
はい、
そう、キャラクターそれぞれイカさんもリノさんも私もこのキャラでイコーを今回作って結構やってましたね。
うん、うん、そこが良かったですね、
はい、私がやったのは庭師って言って、うん、三重宝石ですね、トリプルシンボル、はい、これどうしようくっつけたら急に3個宝石が出てくるよっていうのを持ってるけど、うん、庭師でしかそいつはないので、まあ、庭師をいっぱい買い集めてやりましょうみたいなやつだったりとか、
うん、
でイカさんはマッシーですね。
マッシー、
はい、マッシュルームのキノコくん、
うんうん、うまくつなぐと、うん、あのもう1宝石ボーナスがつくよっていう、うん、そういうキャラなんですけど、
そう、これをうまいこと集めて、まあ、でもりのりさんがこのレースに勝利したと、
うん、
いう風な感じでした。
これはね、あのバーディーの使い勝手の良さを、
うんうん、よかったですね。お母さんどうだった？
私はですね、このゲーム、あの、なんていうんですかね、負けが込むというか、その、うまくいってなくても絶対にちゃんとちょっとずつ進んでいくようになっているのが優しいなと思いました。
なるほどなる
ほど、遊びやすい。
最初からバーストしてたもん
ね。はい、最初からバーストしました1,2,3,4,5,6 つってババーンって一気にいったんでまあでもそれはそれでしゃあないんですけど、まあでもバーストしてしまって、まあ、4宝石からのタイルしか、市場にはないんですけど、それを下回ってしまった場合、
うん、
愚かな豚っていうその、うん、愚かな豚タイルっていう悪口みたいなタイルと、1コインがもらえるので、
はい、
バッグの中に1個タイルが増えるんですよ。
あ、確かに。
そうすると相対的にノームの割合が減るのは絶対に減る、
うん、
そうで全員この購入するときは1枚ずつしか買えないので、
うん、
結局マイラウンド絶対全プレイヤーノームの割合は一定なんですよね、
うん、
ちょっとうまいこと言ってなかったからといって、あの特定の人だけがどんどんノームの割合が薄くなっていって強くなっていくってなってない。
確かに。
そう、まあ出くるタイルの強弱はあるけれども、
うん、
うまくいかなくっても最低保証はちゃんとされてるし、
はい、
まあコインがもらえるから、うん、次に頑張ってって使うみたいなこともできるっていうところがうまいことできてるなって思いました。
調整ができている
。すごい高いクリーチャーもすげえ強いか言われたらまあまあ強いけど、
うん、
それで逆転がすごいできるとかめちゃめちゃ点伸びるかって言われたら、
う
ん、まあちょっと伸びるなぐらい積み重ねない。
最後はねやっぱね運のところもでかいんですよね。バッグから何を引けるか、最後の、 あのバーストする位置も引かずにギリギリまで引けるかどうか。
そうそうそう、私も別にあの2ノーム引いてたら負けてるんで。
そうね、
うん、
2ノーム引いたら負けの状態で引き続けて勝ったね最後は、
結構ねもう 7,8 ラウンドぐらいになると、
うん、
もうみんな大体ゴールに手が届くレベルになってくる。
そうそうそうそう、
うまく引けたらノーム引かんかったらもういけるよみたいな感じになってくるから、
そうそうそう、うん、そこでね一か八かにかけれるかどうか、
うん、
全然チャレンジもできるし、うん、なんかうまいこと、ね、そのギャンブルというかね、あのバッチオフあるし、
うん、そう、でもねこのゲーム私さっき優しいと表現しましたけど、
はい、
タイルのねその宝石の配置はね優しくない、
そう
ちょうどうまいこといかんような配置をねちゃんと作ってるんですよね。
すごいこれ
絶対適当にタイル作ってないね。
作ってない、
ちゃんと考えて
そう、
いや、あのちょっと嫌なように作ってる。
微妙に噛み合わせが悪くってうまいこと弾けんなっていうのがあるせいで、逆に、うん、ビタッとハマる瞬間が来ると気持ちいいってなる。
めちゃめちゃシンデレラフィットしたところとか。
そう。
なぜかうちのところではシンデレラフィットという謎の言葉が、うん、
そう そう、そういうこともあるんですよ、うん、シンデレラフィットっていう
のは。いや、分かるけど、分かるけどね。
そう、まあ、そういう気持ちよさが逆にそれで生まれてる、
うん、
脳汁出るっていうやつ。
いいね、体験としてすごいですね。
気持ちよさもちゃんとありますよというので、うん、ガードリング私は好きですね。
はい
はい、
すごいあの重たいゲームわーってやったと、
うん、
へーってなった後どうするって言われた時に出せる、ね、
出せる。
ちょっと考えれるゲームで中量級みたいな。
そうそうそう、
うん、そう、全く考えないゲームじゃない
ん
よね、
うん
うん、
けど考えてもな部分もあるけど、うん、あ、適度にバランスね、そういうゲーム、
うんうん、ちなみにこのゲーム1から4人って書いてるんですけど、はい、まあ、ソロルールも入ってるんですけど、うん、ソロルールもあのルールの公式ルールにですね、
うん、
ゲームを2箱使って8人まででプレイしたり、あるいはさらに増やして12人16人20人でプレイしましょうって書いてます。
いくらでもそれ、
はい、あの5箱買ってください。
やば。
20人で
20人でできます。
お、
まあ、プレイ時間変わんないからね、
うん、
それはあの全部混ぜるの。
混ぜてもできる。
いやだからこれをだからなんていうの、その真ん中に置いてるカード類、うん、タイル類があるやん、
うん、
だからこれを使う4人、これを使う4人っていうのを何回も作ればいい、
ね、まあ作ればできる。
いや5倍になるだけちゃう。
まあそう混ぜちゃうとちょっと戻せなくなるから、
うん、確かに。
そうそうそう、
なんか やけにこの箱の中豚しかおらんなみたいなのが出来上がっちゃうからさ。
でもガードリングス大会ができますね。
できます、はい、
うん、
ガードリング公式大会開けます。
うん、多分そんなあの実力差も多少はあるかもしれない。このタイルを俺は完璧に覚えてるから、
うん、確かに確かに。そう、あのあれですね、カルカソンヌみたいに、
うんうん、
タイルの組み合わせを覚えると確かに強くなるかもしれないです、
うん
うん、けど覚えたからといって部分もね結構、
まあ、それがね購入できるかどうか別の話ですから、ね、
そうそう、だから、うんうん、あのバランスがすごい両方いいっていうか、
うん、そう、一応なんか、うん、自分が買ったか、デッキの中に入ってる強いのは覚えようかなとかいうのはありましたね。
そう、うん、でもそれがバックから出てくるとは限らんのじゃ。
そう、う
ん、けどそれ知ってるだけで、うん、あのシンデレラフィット率も上がるし、
そう、受けが広くなるんで、
ね、うん、そうそう、そういう感じでねやっていくと面白い。
おけいさんなんでこれ買おうと思ったの？
これはねツイッター上で良い評判を見かけたからですね。
そうなんだ、私全然知らなかった。
あ、そう、うん、俺もその6月に発売された時は知らへんかってんけど、
うん、
テンデイズゲームズさんってそのテンデイズのゲームを紹介するツイートをしてくれたらみたいなキャンペーンをやってるんですよ。
確かに。
それの中で見かけて、うん、テンデイズさんのゲーム結構俺好きなゲーム多いから、
うん、はいはい、
久しぶりにそれ見ようと思って見てたら、このガードリングスが拡大再生産好きな人には絶対刺さるし、まあ、お手軽やから、
うん、
まあ、子供でもできるよっていうのを書いてて、まあ、ちょっとうちの子5歳にはまだちょっと厳しいかもしらんけど、
うん、
まあ、小学生ぐらいになればできそうかなっていう感じもあるので、ちょっと買ってみようと思って買いました、
う
んうん、
はい、
はい、
細かいパーツなくてタイルばっかりやからね。
そう、
うん、
子供がね間違って加えてもまあ使用症になるだけなんで、
うん、あと投げつけてもね、
はい、
多少痛いぐらいで。
はい、というわけで今回ご紹介したのはガードリングスでした。
はい、
エンディングです。
はい、ボドタのコーナーでございます。
お、
今回もハッシュタグイカラジでつぶやかれているものを勝手に読み上げるコーナーでございます。
助かります。はい、はい、1つ目が、エボクスタジオさんですかね。
はい、
はい、ポッドキャストイカとネオイト系のイカガシラジオでエボクを紹介していただきました。お買い上げ、遊んでいただけるだけでもありがたいのに、サプライズで番組でも取り上げていただけるなんて感激です。ありがとうございますということで、
はい、前回のねご紹介したエボークですね。
捕らえられた、
見つかった、許可取らずにやってるの見つかった。申し訳ない、
申し訳ない、
はい、面白いんでね、はい、あの遊ばせて紹介させていただきました。
そう、紹介したくてね、はい、あの購入させていただいた部分もあります。はい、
はい、ありがとうございます。続いてギャナさん、イカラジエボーク会拝聴、モンスターが合体します。お、女神転生か。テレポートした先にいたやつと、あ、ザ・フライダーということで、ハエです。
ゲナさんと僕は同じこと考えてました。
恐怖のハエ人間。
合体の方。
ハエと人間が合体するやつ。
そう、ザ・フライ、うん。そっちの方の女神転生全く浮かばんかった。
ああ。
はい。じゃあ冷ややこさん、ホットストリーク噂にたがわぬ面白さでした。最終レースで半魚人が大逆転するという熱い展開も良かったです。教えてもらったイカラジさんに感謝ということで、ホットストリーク遊んでもらいます。
ありがとうございます。うん、まあ、ご紹介したねゲームがこういった、あのそのおかげで買いましたって教えてもらうのが一番嬉しい。
いや、嬉しいですね。
うん、届いたね、いろんなところに。
半魚人大逆転すると面白いですよね。
半魚人じゃなくてもおもろいよ。
ちゃんとね、キャラごとにカードのその パターンが違うところがいいんですよこれ、
うんうん、
だキャラ特性が結構あってあのクマは結構あの裏返ったりこけたりすることが多かったり荒い動きするし、
うん、
みたいなのが全部特徴あるんですよこれ。
確かに
だから それも考えながらあのぜひ
どこにねかけるか、
うん
はい、
考えてもらって
タイル取ってください。
はい、
それでは宣伝です。11月3日、フォアシュピール2025秋大阪ということで、大阪でフォアシュピールを開催します、
はい、
フォアシュピールとは、私有のみの、イベントでして、
はい、
今回ね41サークル
おお多いね、
うん、のゲームが遊んでいただけます、うん、まあ遊ぶだけのイベントなんで購入はできないんですけど、うん、もうあの入場料予約で800円当日1000円払ってもらったらもう遊び放題、うん、
一日中遊べる、
はい、うん、天王寺区民センターで11時から16時までやってます。
はい、
遊びに来てください。
ゲームマーケットで、うん、あの何もない状態カタログ見たとか、うん、ネット見ただけぐらいの情報で自分の向いたゲーム探すのって結構大変なんですよ、
うん、もうね量が多いから
そう考えるとそういう事前に結構な量遊んでおくとすごい、うん、あの見通しが良くなるという
確かに、
うん、ゲームマーケットでなんかあ何も買えなかったとはならないと思うので、うんうん、ぜひこういう機会お願いします。
はい、
ではエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカトリノリトークへのいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てかハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
はい、
今回の相手は
イカと
リノリと
OK でした。
いかが